こんにちは、ムンゾーンのムンゾーです。ですね、この間ですね、ムンニシの方で、実はメールいただいてるんですけど、結構かかりそうだし、まあ、ムンゾーンの方でご紹介させていただきますね、と言ってたメールを今日はご紹介したいと思います。ですね、じゃあ、まずお名前が、サラミスプーンさん、多分こう読みするんだと思います。全部アルファベットなんですけど、サラミスプーンさん、ありがとうございます。本文です。こんにちは。今回のムニチ聞きました。今回っていうのは私がですね、すごい1時間ほど喋りまくってるやつですね。金沢のウィンズの金沢公園まで行っちゃったよっていう話の時ですね。はい、それを聞いて私が思ったこと、想像したこと、妄想したことを書きました。せっかくなので送りつきます。番組で使うかどうかはそちらの判断にお任せします。ということで、こちらの判断で、ムーンゾーンでご紹介させていただきます。よろしくお願いします。まず、黒幕座席。これは、暗幕、黒い幕が貼ってあって、そこで客席として使わないようにしている場所があったので、そこを視界が開けて楽だったって話をしてたところですよね。客席前方の黒幕はオーケストラピットだと思われます。そのエリアは昇降するため床下はほぼ空洞になっているので、重量制限が設けられています。多人数が飛んだり跳ねたりする可能性のある興行の場合は、おおむねこのエリアを立ち入り禁止にする場合が多いです。おお、今日スラスラ読めた。すげえ。結構私これむっちゃスラスラ読めてます。すげえ、やった。ですね、これね、オーケストラピットかなと思ったんですけど、残念でした。オーケストラピットは客席になってました。あのね、割と舞台ギリギリのところでファンの子がすごい喜んでた覚えがあるので、オーケストラピットはそのまま客席に使っていたようです。で、暗幕になっていたところっていうのがね、ちょっと待ってくださいね。ただし、あ、本文も取ります。ただし客席が遠くなるので、あ、そうか、オーケストラピットを塞ぐとね、客席が遠くなるから、それを嫌がるコール&レスポンスな出演者は少なくないと思います。そうですね、客席から遠くなるんで、ちょっとね、とっても近づきたいとかね、その方がすごいお客さんも喜ぶし、多分、舞台の上でやってる人もね、遠いよりは近い方がやりやすいと思います。それで、私の、会場の客席図を見ました。はじめは多分常設の車椅子エリアの系列に案内されたのだと思われます。系列か。系列、あ、いや、違う。系列、その前じゃないぞ。ちょっと待ってくださいね。その後、G か F 列の通路側座席と花道との間、通称、避難通路に案内されたものだと思われます。避難通路とはいえ、もし非常時の場合でも主催者側がすぐに対応が取れると判断したのだと思います。これ系列だったらよかったですよね。一番最初から系列だったら絶対文句言わない。私、文句っていうわけじゃないんですよ、絶対何も言わないんですけど、私ね、通されたのは最初に2階席と呼ばれる、ここまあ1階からの続きなんですけれども、でも2階席みたいな感じ。っていうかな、まあ、1階席から通路がちょっとあって、そこからまたガタンと上に上がって2階っていうところだったんですけれども、そこの、今ね、私のツイキャスの方には、会場の見取り図を表示しておいたんですけど、そこで見えるところの、後ろの方のブルーの丸の中のことです。アルファベットで言うと、V 列の一番前っていうか、V 列ですね。V 列の、上手側に、 案内した下手側は何もないんですけどね、そこはもう車椅子用の客席ではないんで、ここ V 列には1箇所しかないんですけど、ここに案内されたんですね。そうするとその前の席、U 列、 V 列の前の U 列の子が、あの通路を挟んでいるとはいえ前方で、必ず客席総立ちになるので、総立ちになった時に私の目の前がもう壁なんですね。もう何にも見えない壁なんで、それに私あのそれを最初に通された時に割と視界が良かったんです。あの見た時はね、客席も割とこれね、客席図で見るほど遠くないんです、結構前なんですけど、よく見える場所なんですけど、でもなんていうのかな、コンサート始まる前の時間に、あ、これ絶対壁になると思ったんで、もう一回係の人にちょいちょいとお願いして、お願いします、絶対にここ壁になるから、前の方に見える車椅子用客席っていうのが、これが系列なんですね。系列の上手側と下手側の両方にあります。今画面の、今私が出してるツイキャスの画面ではブルーの線で囲ってある部分と赤の線で囲ってある部分と、この両方があります。で、ここに変えてもらえませんかと交渉したわけですね。で、私が持ってたチケットっていうのが2階席のチケットだったんで、ここなんですけどっておっしゃったんで、でもね、でもね、何にも見えないんです。それと一応全席料金一緒だったんで、もう全席同じだったらチケット買うときにもうどうせ車椅子用のエリアに私は移動してしまうので、どこでもいいですよってお任せしたっていう経緯もありまして、それはまあ、交渉する段階では言ってなかったんですけど、まあ、でも自分の心の中ではだってだってって思ってたんですね。で、お願いしますって言ったところ、係員の人が少し待ってくださいと、ちょっと調べに行って前を見に行って、前なら見えると確認したようです。確認してくれたようで、じゃあ行きましょうって言うんで移動してくれたんですね。で、なんで前から見えるかっていうと、私が通された系列の、系列っていうのは、それと上手側に、通されたんですけど、上手の一番端だったんで、端の席だったんで、その端っこの3列ぐらい、4列かな ?4 列分が車椅子用のエリアとして座席が取っ払ってあるんですね。で、その前の部分はもう座席が並んでるんですね。舞台に向かって、狭くなっていくんですね。舞台に向かってますからね。なんて言ったらいいんだろう。まあ、ちょっとずつちょっとずつ列がずーっとお客さんが並んでる、横並びで並ぶ列が、まあ、減らされていくんですね。舞台に向かってね。これ通じてるかな、まあ、通じたとして。で、その減らされていく部分ですね。だから私の前の列が全部暗幕で覆ってあったんですね。人が座らないような席として。で、警備の方は、花道が横に、そこに 横に花道がある、ので、そこに警備の人ずらっと並んでました。まあ、暗幕が張られていて、お客さんは、そっちには、ちょっと行くことはないだろうと、まあ、なんとなく思ったんですけど、でも警備の方はね、まあ、ちゃんとずらっといらっしゃいました。それと、花道はもう、塞いであったんで、花道に、まあ、舞台の上の、ね、人が移動してくることは、もう絶対ないようにしてあったんで、ということはファンも行かないですよね。で、ということは私の視界がかなり確保されているということなんですよね。前の方がね、いないってことはね。これですごくよく見えました。かなり前ですよ。オーケストラボックスもありますけど、それでもかなり前です。よく見えました。それから戻りますね。読みます。花道。客席警備員の目を盗んで、花道から、トヤを伝って、 舞台裏に忍び込む輩がたまにいます。その対応としてわざと扉の前に機材の空きケースなどを置いてその扉を使用禁止にしている場合が多いです。そうなんですか。あ、でもそのくらいやろうとする人いてもおかしくないかもね。うん、あのね、扉をね、扉があったかどうかわかんないんですけど、私が行った時はね、もうスピーカーで、その、舞台の上が花道へ移動することさえも、もう全くできない状態になってましたね。それから、また戻ります。スピーカー。会場常設の音響機材で対応できないため、音響機材を持ち込んでいる場合が多いです。その場合、下から、重低音用専用スピーカー、低音専用スピーカー、中音専用スピーカー、高音専用スピーカーの順に積み重ねていきます。ですので一階席前方で座った状態ですと重低音用スピーカーが一番近いことになります。そして床を伝わった振動を一番受けることにもなります。これね、すごい音でした。私ね、本当人は頭にガンガン響くんで、大きい音すごく苦手で、うちの中でテレビがわやわや鳴ってるのも本当好きじゃないんです。自分が見たいとか聞きたいとかいうものだったら、まあ、ある程度の意識が働くのかな。大丈夫なんですけど、それでもね、すごい大きい音で聞くのって苦手なんですね。頭痛くなるんで。でもそのスピーカーは、うるさいとか、頭痛いとかいう状況じゃないですね。内臓に響いてきましたね。ボンボンボンボン。もうすごかったです。で、私が若い頃は、ディスコっていうものがありまして、そのディスコっていう、ディスコっていうところっていうかね、まあ私もね、よく行ったんです、若い頃は。でもスピーカーの横はね、とてもじゃないけどいられなかったんで、やっぱその時でさえスピーカーの横は敬遠してたんですけど、そのスピーカーの真横よりもすごかったです、あの時の音は。いやー、すごかったです、あれはね。なんと言っていいのかわかんない。すごかったとしか言いようがない。それから、戻ります。地方の興行主。地方の興行主は少数です。ですので、何かトラブルを起こしたら、その興行主だけではなく、その地区に、その町に、その県に、その地方に、誰も来てくれなくなります。ああ、そうなんだ。現地のアルバイトなどの末端の人間は、そこまでの考えはないだろうけど、でも来てくれたお客さん、出演者、それから関係者には、気持ちよく帰ってもらいたい、くらいは思っていると、思いたい。そうですね。だからすごい私にも親切にしてくれました。融通が利くっていうか、私が無理やりにあれ、買ってきてくださいとかね、ここ連れてってくださいとかね、お願いしたっていうのもありますけれども、でも、それにすごい嫌な顔をしないで、ああ、大丈夫な限りで、できる限りですごく一生懸命対応していただいたので、本当にありがとうございました。以上ですね、メールがね、貴重なお時間を使っていただき、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました、サラミスプーンさん。なんかいっぱい、見ていただいたようで、私の状況がね、なんとなく伝わったかな。あの辺に座ったよ、この辺に座ったよっていうのとか、なんて言うんでしょうね。その時の状況はね、私、劇場に行くこと自体が12年ぶりぐらいだったんで、なんていうのかな、変な緊張感っていうか、私何でも、こう、何かをする前って必ずね、すぐ緊張するんですけど、変な緊張感があったんですけど、すぐなくなりましたね。皆さん施設にしていただいたのと、やっぱり12年前より自分が強くなってるっていうかね、ずうずうしくなってるっていうかね、やっぱ強くなったんだ。まあ、開き直ったっていうのもあると思うんですけど、 強くなったっていうのもあります。昔例えば12年前すぐだったら体力がついていけないんで、こういうところとてもじゃないけどいけないっていうのもあったんですけど、要望も言えないし、やっぱり車椅子とか杖ついたりとかで歩いてると、もうやっぱりみんな注目しますよね。注目っていうかやっぱ見ますよね。で、視線がこっちに降ってくるなーっていうのは、むっちゃ苦痛だったんですよ、最初はね。12年前に自分が初めて杖ついて歩いて外で出ないといけないとか、車椅子でね、移動しないといけない。病院の中だったらいいですよ。病院の中ぐらいは全然構わないんですけど、外を車椅子で歩くとか、ものすごいね、抵抗あったし恥ずかしかったんで、杖つかないで歩く練習もしたし、でも無理だったんですけど、杖をつかないでいかにそれらしくごまかして歩けるかっていうね、なんかそういう練習してました。こそっとひそかにね。でも誰かに手をつないでてもらえれば、まあある程度は別に普通に歩けるんで、よろけるからこう誰かにくっついてないといけない、杖をついてないといけないけど、捕まってしまったり手つないでてもらえば割と普通なんですよ。それがいい時もあれば悪い時もあるんですけどね。普通っぽく歩けるんです。普通っぽくっていうか、普通なんですね。だから、その当時、昔、杖突き出した頃は、多分、絶対に家族、まあ、ムンジが一番、まあ、しがみついて歩いてても、一番違和感ないのは、多分ムンジだと思うんです。こんなね、私もね、いい歳の35ぐらいの時でしたから、35、6にもなって、自分の、親とかね、にしがみついて、兄弟とか、お姉さんとかにね、お姉ちゃんとかにしがみついて歩くのは、どう考えても不自然だな、と思ってたんで、やっぱムンジに一緒についててもらって、ムンジに捕まって、自然に見えるように、歩けたらと思って杖持たないでってやってたんですけど、ある時を境にやめました。だから今は割と注目されようがなんだろうが、なんか悪い、そうよ、あなたたちいたわってねって感じで行けるんですけど、まあなんかこうあいつごめんなさいね、別に本当こんなこういう暗い話をするつもりじゃなかったんですけど、そうですね、私がね、病院通う時どうしても杖ついて歩かないといけないもんですから、まあ恥ずかしいなりに頑張って、バスとかに、その時どうしてもバスに乗らないといけなかったんで、乗ろうとしたら、その私の前に並んでた女性、まあ、私より年上の女性が、あ、どうぞ、先にどうぞ、ほらほら、こちらの方の先に乗らせてあげてって気遣っていただいたんですね。で、それがすごく、自分ではね、悔しいっていうか、ありがたいんだけど、悲しくって、ああ、なんだ私、こんなとこで譲られちゃうようになっちゃったな、もしかして、って、なんかね、すごい悲しかったんですけど、それ帰ってムンジになんか悲しかったんだってことをちょこっと言ってたら、あの性格の人ですから、なんでありがたく譲ってもらえばいいじゃんってケロって言ったんですね、あの人ね。って、でもなんかちょっと私今まではこっちが譲るようなところでも自分が譲られるようになっちゃったっていうのが悔しくって、ってっていうか、でも座った方が楽なんだから、そういう親切は、ありがたく、ありがとうって、ありがとうって言って、お礼言って、甘えてればいいんだよって言われて、はぁって、なんかそこから変わりましたら、甘えればいいのか。ね、甘えてればいい。全然そんなの悪いことじゃないし、恥ずかしいことでもなくて、親切にしてくれるんだから、甘えてればって、ケロって言われまして。そっからかな。甘えようかなと思ったのは、で割と親切にしてもらうことが 悔しいことじゃなくなって、今ではちょっとあなたたち気遣いなさいよって感じのおばは、嫌なおばはになりがちですね。そんな感じです。だからあーって思ったんですけど、もう25分になっちゃったんで、これ一旦ムーンゾーン閉めますね。ね、じゃあ今日のムーンゾーンはここの辺にしておきます。どうもありがとうございました。またムーンゾーン撮ったら、撮るときいつになるかわかんないけど、また撮りたいと思います。で、その時はよろしくお願いします。また聞いてくださいね。それではありがとうございました。またねー。